Setup Podcasting.
みなさん、こんにちは。世田谷美術館では、2階の展示室にて、ミュージアムコレクション、それぞれの2人、池田亮司と海老塚浩一を、2019年7月21日まで開催中です。今回のポッドキャスティングでは、美術家の海老塚浩一さんにお話を伺います。木や石、金属を使った彫刻作品を発表してきた海老塚さんが、本格的に銅版画に取り組んだのは1990年代の末でした。海老塚さんに銅版画を制作し始めることになったきっかけ、その後、旺盛に銅版画制作を続けていくことになるエピソード、水、風という言葉の奥にある海老塚さんの思いなどについてお話しいただきました。ごゆっくりお楽しみください。海老塚先生、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
先生はこれまでに木や金属を使ったスケールの大きな彫刻作品を数多く創作されていますが、今日は先生の銅版画の創作活動に関わる質問をさせていただきたいと思います。
はい。
まずはじめに、これまで立体の作品を作ってこられた先生が平面作品である銅版画を創作されるようになったきっかけ、そして今なお銅版画の創作をずっと続けてこられているのはなぜなのでしょうか。
もともと版画っていうものに少しだけ興味を持っていて、それは李雄藩さんが、まあ、僕の先生ですけども、こうある時版画を作ってきて、これ面白いよ版画って、ってで、まあ、ああそうか、それ以前にもこういろんな版画を見ていたんだけども、李さんの版画を見て、あこういう方法もあるんだなっていうことを思ったことが、まず興味っていうかな、興味が強くなっていったきっかけだったかもしれない。でその興味をね、うまく李さんが引き出してくれて現実にするんですね。現実にするというのは、大学の起用のトップのページに、まあそれぞれ玉美の作家たちのこう版画を載せるということが玉美の起用の特徴 で、その7巻目かなんかにこうエビやれというふうに言われて、やったことないですからね、版画自体。実際に高校時代に銅版ちょっと作ったことあるけども、それ以外やったことないのに、え起用っていう、そんな偉い先生たちがみんなやっているその関東に、まあ、まだ若造だったから、で困っていたら大学の版画の教員やっている渡辺達政という同版画家が、より俺が手伝ってやるよというふうに言われて、夏休み40日間ぐらい毎日教え込まれるわけですね。で、まあ、2点の版画を作って、その2点の版画もやっぱり李さんのこう教え子というか弟子みたいなもんだから、版画というものがこう同じものであるはずがないと、一枚一枚違っていく。李さんはかすれていくっていうことで、どんどんどん消えていくような、そう全部違うんだっていうことをやっていたんだけど、僕もやっぱりこう反復はするけども、その反復は同一の反復じゃないという、そういうことをやりたかったんですね。でまあどうにか2000枚かな、1000枚1000枚の版画を作って、まあ納品して起用に載ったんですけども、そうしたらその起用を見た妖精堂画廊の、まあ、先代の店主が、社長がね、エビさんやろうと、版画展やりませんって言われて、2点しかないんですよと。でまあそれでも版画なんてそうやらないだろうなと思っていたんだけども、でその渡辺達馬さんに、養成堂からこう版画展やんないかって来たんだけど、どうしようかって言って、じゃあ俺がまた教えてやんからやろうと。 で1年間かけて40点ぐらい作ったんですね。でその養成堂の社長に僕が言ったのは、どうせやるなら毎年やらせてくださいと。で毎年版画の最初の刷りをここから始めたいと。そしたら、うん、いいよということになって、まあそれ以前に若い頃ね、こうまだ養成堂の版画だけじゃなくて、こう現代美術の作家たち、流れさんとかそういう作家たちの若い頃をやっていたのを思い出して、まあ、そういう画廊なんだから、こう新しい形での版画、それは版画じゃないかもしれない、版画の考え方とはちょっとずれていくかもしれないけども、まあやらせてくれと。でまあすごい実験をやっていこうというふうにしてたんですね。でやったらすぐになんか山梨県立美術館で、なんかその時はメキシコの作家たちとの交流で、それに出せって言われて、でそこでいろんな版画があるんだっていうのを知るわけですよね。もっともっと若い頃から知ってる版画家ってね、吹田先生とか、吹田先生はモダアートなんで、こう僕の父もモダアートだったんで、よくお会いして、その同じ時期に版画協会とやっていたんで、こっち来いって言って版画見せられたりね、そういう風にして何か見えていたり、あるいは70年ぐらいかな、長谷川真紀夫っていう作家が A' っていう、こう青写真で版画を出して、まあ長谷川真紀夫単元仲良かったんで、すごい作家だなと。で彼はレコード版を銅版で作って、でその版画なんだっていう、そういう頭もあったんですね。でそれがあって、まあやるんだったらちょっと真面目にやってみようと。で技術的なことはね、こう渡辺達政っていう、まあ技術的にはもう超一流の人が横にいるんだから、まあありとあらゆる技法を教えてくれるんですね。でようやくこういろんなことをやってメゾチントにたどり着くっていう、やっぱりそれが僕にすごく性に合うっていうのか、あのね、真面目に作んない、みんなみたいにこうなんて言うんだろう、版画の銅版にさあ向かうぞという形じゃないんですよ僕は。作品っていつも日常的、日常なんだね。だからいつももたれてる、旅行く時にもどこ行くんでも大学にも持ってきて、ちょっと時間があるとデッサンするか版画作ってるんですよ。
持ち歩いてるっていうのは版自体を持ち歩いて、
うん、版と塔を持ち歩いて、でそうするとこうドライポイントかメゾシントが一番こう持ち歩きやすい、傷ついてもね、まあ磨けばいいやと思いながら、そういう風にしてやっているんですね。まあ、きっかけから長く ここまで来たのはそんな経緯があって、なんだろうね、やっぱりそれと、もう一つは複写とか転写とか、まあ、転写だな、転写っていうのが現代美術にとってとても重要な意味を持つという、ローシェンバーグとかね、こうそういう作家たちがたくさんの転写の作品を作っていく。でまあ鏡に映るじゃなくて逆に映すっていうね行為なんだと。今までは映すんじゃない、映るっていうものを考えていたけども、映す行為っていうものは何なんだろうっていうことをだんだん考えていくわけですね。それはまあ岡田貴彦さんが現代美術における転写の意味みたいなことをこう書いていらっしゃいましたけども、全く党を得てる考え方だなと思って感心していた時期が、まあ、そういうことを作家は やるのかなっていうね。だから鏡の国のアリスじゃダメなんだっていうそういう感じが、僕の先生の遠野義明は鏡の国のアリスとかね、不思議の国のアリスって、まあ鏡の国のアリスですねの考え方をすごく大事にしながらこう美術史をやってきたけども、違うんじゃないっていうね、ある時からこう転写するということの、まあそこにこう版画のもう一つこう転写と反復っていう行為があって、それがすごく僕の考えに合ってったっていうか、ただやっぱり彫刻、まあ僕はもともと絵画とかねこうドローイングが好きで、そういう仕事もしていて、あんまりねこう分野にこだわってないんですよ。自分にその機会があればそれをやりたいと。だからこう本当はね陶芸をやろうと思っていて1年間大学を休もうとしてたんです。海外研修があって1年休めるって言うんで、それを日本でできないかと思って、残念ながらできなかったんですけど、外国に行けと言われて、でも行く場所も決めてあったんですね。でそれができなかったのもありますね、版画やっとこうっていう。だからこう技術とか何かを通り抜けてその存在みたいなね、こう表現素材みたいな形で絵画もあり彫刻もあり版画もあるだけでね、美術としては大して変わりないんじゃないかなと。そういう意味で版画をまあずっと続けているというか、そうですね、お花やったりね、僕は生け花の師範なんですよ、こいつ。だから、なんだろう、表現するっていうのにこうあんまりこうこれだからこういうものだからこうっていうのはしたくないで、そういう意味で版画がすごく入ってきてくれたっていう気がします。なかなかね、僕のいいところっていうのは美術大学で足りない部分ばっかりしかないと。美術大学一応出身なんだけども、彫刻は僕は堀内先生に習いたかったんで、玉美じゃないんですよね、行きたかったの。でそこが行けなかったんで、でまあ大きいもん作る時に建築が必要だろうなって言って建築家に入ったんですよ。でそれは遠野義明が玉部にいるんで、玉部に行く意味は遠野義明と会いたいだけなんですよね。だからそう、建築の卒論もガウディでしたし、それはやっぱり遠野義明のグロッタの画家の中にガウディがいて、知り合って遠野さんの部屋に6冊か7冊ガウディの本があって、はあ、これで描いたんだなと思いながらね。それでその後は池原研究室って早稲田に通いながら習ってたっていう。だから別にね、こうそれがやっぱりある意味では曲線とかね、もう作り方、ガウディの図面から学んだりしましたけどね。
本当に先生にとっては表現をする方法っていうものが、その素材と同じような感じで、もうそれが建築であろうと、立体のものを作る彫刻であろうと、絵画でも銅版画でも、それはどれでも同じだと、
同じでありたいし、例えば本当はね、僕に才能があれば言葉もね入れたいし、だから文章を書くのはすごい好きなんだけども、やっぱり周りにすごい人たちと出会っちゃったために違うとかね、こういう構造を持たないと文章って書けない、本当のこんな僕みたいに考えてちゃダメなんじゃないっていうようなことが見えてきて、
でも 今の先生が物語を書きたいというか文章を書きたいっていうのに通じるかもしれないのですが、先生の作品はその、まあ、彫刻でも版画でも同じ流れだっていうお話でしたよね、うん、今そうするとタイトルに必ず水とか風っていう2つのその単語がよく繰り返し使われていて、でもそのタイトルの中に水っていう言葉が入ることによって何かとても物語を感じるようなタイトルをつけてらっしゃるなという印象を受けて、でタイトルだけでもイメージはとても膨らむし、銅版画の作品自体を見ていても水がなんか今にも動き出しそうな、また何かこの家から家のようなモチーフから何かストーリーが生まれてくるのではというような予感を感じるようなものを作品とタイトルから読み取ったんですけれども、その繰り返し使われている水と風っていうものはまた先生の作品の中で特別な思いとか位置づけというのがあれなんでしょうか、
これがまた難しいなんて言ったらいいかな、まず題名というものにものすごく猜疑心があったですね。なぜ題名がつけられなきゃいけないのかと、絵画昔はなかったわけですね。あるいはあるものの説明だった時代はその説明するものが、題名になってるだけでしょ、大天使ガブリエルとか でも、まあ、ある画廊と契約した時にこれ全部同じやん題名がって言われて、連関作用とかね、反射と同化っていう、あるいはボックスと仮定としてっていう、全部同じ題名でいいやと、つまりそれが僕にとって今こう考えなきゃいけないテーマなんだからというふうにすごい青臭い考え方を持っていて、ある時にそう言われたら困っちゃったわけですよ、展覧会で。じゃあまあいいや、山手線の名前つけちゃえと、駅名をつけたり橋の名前をつけたりなんかしてたわけですよ。でもまあそれもなと思いながら、そイメージが作られていって、それがその作品のイメージに言葉がなっていく、言葉のイメージが作品になっていくっていう、その、交通っていうのはなかなか楽しいもんなんだけども、でももう少し裏切らないで何かできないのかっていうね、真摯にこうできないか、でそういうことを考えてる時に、まあ今もそれが大きなテーマなんですけども、橋とか境界とか限界、橋境界限界っていうその3つのワードが僕の中でやっぱり重要なんだと。でそれは境界を作るために作品作ってるような気がだんだんしてきた。境界が僕の中でどんどん膨らんでいくわけです。境界の厚み、橋の厚み、単なる線で橋があるはずなのに、いや違うんじゃない、そこにいろんな意味が込められていて、その橋とか境界を作るためにこっちがあるんじゃないのっていうふうに思い始めたんですね。それは今もそうなんだけども、そうした時に、まあ、遠野義明とよく潜るわけですよ、海に。遠野さんはそれを水の皮膚裏って言って写真にするんですね。で僕は遠野さんの下にいて、遠野さんが溺れないようにこう遠野さんのいる風景を見ながらこう水のこう表面裏面っていうかな、皮膚裏を眺めてる。で上がってみて、そのどっちが表面でどっちが裏なのかという、でその表面を作るためにこんだけの深さがあって、その中に僕がいるじゃないっていう、だから皮膚を作りたいような、ね、気がしたんです。それが最初に感じたのが、感じさせてくれたのが友さんと行った海だ、水の中だったっていうんで、それともう一つはね、僕の父がこう、結核だったんですね。でサナトリウムにずっと入っていたんで、まあもう生まれて1年のにいない、だからあんまり父のとの小さい頃の 思い出はないんですけど、ただ一つだけの思い出がそのサナトリウムにあった池なんですよ。で池にこう偽物の釣り竿、糸のない釣り竿をやってこう釣りの真似をやったりするんですね、父と。でその時のことがあると急に思い出されてきて、あそこには水があって風があったなっていう、そういうところから境界と橋と限界を示すための分かりやすい言葉で、それと形のない形みたいなものを見せるために水と風っていう言葉を使い始めたですね。
今のお話の中で、海の中から上を見上げていた時に、うん、水の中に皮膚裏を感じたっておっしゃっていたんですけども、
トネシェフが皮膚裏っていう言葉で表現して、はい、やっぱりすごい
皮膚裏っていう言葉はどういう
ものなんでしょう。表があって、その表を反対側から見てるっていう、中に入んないと見れないっていう、ウロボロスはこう裏返しちゃうじゃん、裏返さないで中に入っちゃおうと、で世界を見るとどうなるかっていう、
そのこの皮膚の裏に入っている感覚をその先生はその水の中で、その中内部に入り込んで皮膚裏から覗いちゃっている、だ
どこが表面なのかって、どっちも表面を見てて同じものを見てるはずの違う状態で見えてくる、当たり前なんだけど、その当たり前さの中にとても重要なね意味があるんではないか。つまり政治的に言えば国境なんかでも、こっち側から見るのとこっち側から見るの違うじゃないですか。だから紛争が起こったり意味が通じなかったり、同じものでありながら違うものであるっていうね、そういうことをきっと考えなきゃいけないっていうのがあって、それはね、こんなこと言っていいのかどうか分かんないけど、すごい使命感みたいな、小さい頃からの使命感っていうのがやっぱり僕が表現するためにの始まりはどこにあるか、どっから我々は始めなきゃいけないかっていうのがやっぱりあってね、これはもう科学者も文学者もみんなきっと広島から始めなきゃいけないはずなのに始めなかったっていう、そのこうなんだろう、いたたまれなさっていうかな、そういうのがずっとあって、でこう水、広島の川とかね、平和記念公園の中の水とか見ながらずっと考えてた時期があるんですね。
先生、作品の中で転写をすることの意味、写すことの意味、反復をするっていうこと、それが苦にならないとおっしゃって、ずっと版を作り続けてらっしゃるということでしたけれども、一般的に版画作品は1枚の作品につき1枚の版があり、それが原版になり、でまた新しい作品を作るときっていうのはまた一から新しい版を作るで作品を作られるっていうのが一般的だと思うんですけれども、先生は手元に残されている原版に新たに手を加えて、また新しい作品を生み出していく、でその作業というのが、その要は時間がそうになるではないですけれども、なんかその制作しているその手段と工程っていうものは、やはり先生の中でも何か思いとかその意味というものはやっぱりあるんでしょうか。
なんかこう一つの版を見ていて、もう釣り終わった後にまた違うイメージが その上に広がっていくんですよね。で、ずっと同じ版をやっていくっていうのは、今あなたがおっしゃったように層ができていくわけですね。こう時間の層っていうのか、やっぱり試作の層みたいな、考えたことの層がどんどん浮かび上がってきて、それが こうコンバインされていくっていうかね、だから自分でも思いもかけないような世界が見えてくる。つまり作品っていうのが主張する場所っていうのがあるんじゃないか。でそれは作品が持ってる記憶があって、その記憶を見ながら僕にもあるわけだけども、その版そのものが持つ記憶と僕の記憶と、あるいは今の眼差しとがこうコンバインされていく、そういうことが僕にとっては面白い。自分で思いもよらない思いがどんどんどんどん湧き上がってくるわけですね。しかも僕は試し釣りをしないんで、一切しないんですよ。でもすりしにポンと渡して、あ、こんなになったっていう、つまり予期しないこう事故がアクシデントが生まれた時に、次にそこに実は自分で作らなきゃいけないプリベンションっていう障害が生まれている。で少なくとも作家は常にプリベンションを作っていかなきゃいけないんだと思うんですよね。でそのプリベンションが自分から作るだけではなくて、作品の中から生まれてくるといったらとっても素敵だなと思って、まあ、そういう作業を何枚かの版ではやっているんですね。
あ、じゃあ本当に全ての銅版画に対して全ては残しているけれども、それがしばらく寝かしていて見返して作り直すっていうよりかは、
ね、6版ぐらいですかね、 6枚10枚っていうか6枚から10枚ぐらいの間です、ずっとやってるのは。
それ6版から10版のものだけ繰り返し繰り返し時間を置いて見返すと、
時間を置いてっていうか置かないかな、
うん、あ、そうですか
それはもう毎年ずっと繰り返し展覧会のたんびにそれが出てって、今年はそれを半分に切っちゃったのかな、
半を、
まあ、1枚の半を半分に切って、と2枚で今年の春陽会の展覧会、それはね、なんかやっぱり外的な事故が起こるわけですよ。それをね、その大きい版は大学のプレス機じゃないと擦れないんで、擦り師と何人かで擦るんですけども、大学が工事に入っちゃって、その擦り機が、ね、使えないで、使えない、困ったな、で擦り師のところのプレス機で擦れる大きさどのくらいって言って、いや半分にするやれば擦れるねって言って、じゃあ切ろうって言って、外的な要因が僕に変化を呼んでくれるわけですよね。自分じゃ考えられないことが起こってくる、それを素直に受け入れていく態度が、まあ、僕にとって案外大切なものなんです。でそこがこう凝り固まっていく、あるいは日常化していく表現から逃れるね、術なのかなって。だから先ほど言ったように、今僕は作業場あるんだけども、いろんなところでやるのもその日常化した構えから逃れるというか、だからいつも違う構えをできるぐらい僕が強い人間ならいいんだけども、外的な要因で構えは変わってもいいじゃないっていうね、そういう考えかな。だからこう、いい意味で反復っていうのはね、同じことを反復するんじゃないよね、同じようなことをしてどんどん違ったものになっていくっていう、それが必要なんで。だからね、こう眼差しっていうのが変わっていくわけですよね。眼差しっていうのはいつも同一の眼差しはないわけよ。そのことが分かっているかどうかが僕にとってはとても大切で、記号は変わらないでしょ。記号は同じことを言うけども、で記号を見てる人があまりにも多くて、画家も美術家もね。でも僕は眼差しを作りたい、記号を作りたいんじゃないんだよね。 だから変化しないと絶えず変化する必要があるっていうことが、だから作業場の中にも4つぐらい場所があって違うことやって、
あ、同時進行で作品を作っていらっしゃるっていうことですか、うん、それはさっき今まなざしっていう言葉がありましたけれども、うん、その4つを同時に作ってる時っていうのはそれぞれ違うまなざしを持って
やったんですか？きっと同じなのかもしれないし、わかんない、わかんないです。
それは仕上がってみないとわからないっていうことなんでしょうか？
仕上がってもわかんないかな。だからすごい、だから連鎖していって、あのね、完成がないのよ、きっと
先生の作品の中でも。
あの完成したっていう思いは一度もなくて、こうやってこう、この作品を作ってここに問題点があるんだよ、その問題点を次の作品でこうスパイラルに動いていくみたいなね、ところがあって、
ずっとこう連鎖して連鎖して、
連鎖するっていう、だからどこまで行っても連鎖、ね、だから未完成っていうんでもない、なんつってんのね、難しいですよね。だからあのミケランジェロのピエタは未完成だけど完成してんじゃん、ああいうものっていいなと。自分の中では未完成だけど、僕見る側からしたら完全に完成してるっていう、そういう、でもそれは案外新しい時代が見つけたものじゃないですか。その考え方ってやっぱり素敵でね、眼差しなんかも西洋の眼差しよりも実は東洋の洛中洛外図の眼差しが好きで、だから同時期にこっからも見るし、近く行ってももうね、どこに中心視線が定まるか違うんだよね。だから一点投資を嫌いだからつまり、まあ、パースペクティブなものの見方っていう風にしなさいと僕ら高校時代なんかよく言われたけど、違うんじゃないっていう風にずっと思ってるわけです。でそれは一元化に向かうんで、一元化に向かっちゃいけないっていうのがすごいあって、だから自分も一元化しないっていういろんなところで見て、そういうのを本当の意味で分かったのはやっぱり洛中洛外図を見てはぁと思うし、まあ今よく玉城の生涯学習で江戸名所図へのこういろんな場所を歩いてるんですけどね、月1回はもう全部大体歩いちゃったんだけど、それもやっぱり俯瞰する眼差しっていうのがね。
先生ご自身でそう場所を変え変え作品を作ってるっていうのも、本当自分先生自身視点が俯瞰でご自身を見て作ってるという感じなんですかね。
俯瞰したいなっていうね、
したいな、
そうすれば何かが見えてくるかなっていう、うん、
今日は貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。
どうも。
ミュージアムコレクションそれぞれの2人、池田良治と海老塚浩一は2019年7月21日まで開催中です。ぜひお越しください。